次に一般質問及び答弁用紙についてお伝えします。令和7年第1回定例会では、一般質問に坂本龍二、茨城自民党、八嶋勲、公明党、大橋浩二、国民民主党、松田千春、茨城自民党、志田良恵美子、立憲茨城、江尻佳奈、日本共産党、木村義和、茨城自民党、宇野信子、市民ネットワーク、金子俊明、無所属、ヘイズ・ジョン、茨城無所属の会、長田真美、日本維新の会、高橋克典、茨城自民党の12人が登壇し、質問を行いました。最初に、茨城自民党の坂本龍二議員が質問を行いました。本県を活気あふれた県にするためには、県南地域のさらなる飛躍が必要である。今後の発展に向けた県の考えと、シンボルとなる施設誘致についての所見は、との質問に対し、知事は、施設誘致は地域のまちづくりを担う市町村が主体的に進めることが基本である。県は市町村の取り組みを後押ししながら、東京圏との近接性や広域交通ネットワークの利便性を生かして発展するという県南地域の将来像の実現のため、全力で取り組んでいく、と答えました。他に部活動から、新たなスポーツ、文化芸術活動への移行なども質問しました。次に、公明党の八嶋勲議員が質問を行いました。被爆80年でもある戦後80年の本年に、唯一の戦争被爆国である日本が、核なき世界の実現のための国際協力体制の構築などに向け、核兵器禁止条約締約国会議にオブザーバーとして参加することに意義があると考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、外交・防衛政策は国の専管事項であり、県の立場で言及することは差し控えたいが、核兵器のない世界の実現に向けて、政府において実効性のある取り組みを重ねられることを強く期待していると答えました。他に、育児と介護が重なるダブルケア支援の取り組みなども質問しました。次に、国民民主党の大橋浩二議員が質問を行いました。食事は健康づくりの基礎であり、健康的な食事の重要性を県民や外食産業へ啓発することが必要と考える。県の取り組み状況は、との質問に対し、保健医療部長は、茨城おいしおデーを定め、学校や県内企業などと連携し、県民の減塩意識の醸成を図るほか、栄養バランスに配慮したレシピの配布、食生活改善推進員などへの研修による地域の食環境整備などを行っている。引き続き関係者と連携し、食による健康づくりに取り組んでいく、と答えました。茨城おいしおデーとは、県民の生活習慣病の予防を推進するため、減塩への意識啓発を目的に、毎月20日を減塩の日として定めたもの、40を塩と読み、それを半分の20に減らすが由来。減塩の啓発活動を行うとともに、企業などと連携し、スーパーマーケットに減塩商品の特設コーナーを設置するなど、減塩に取り組みやすい環境を整備しています。他に、日立牛の振興方策なども質問しました。次に、茨城自民党の松田千春議員が質問を行いました。土浦共同病院、 行地域医療センターの入院受け入れの休止が最大の要因で、六甲広域消防の救急搬送時間が全国42位である県平均の時間から約15分以上も長い。旧行方郡の医療過疎からの脱却に向けた取り組みは、との質問に対し、知事は、入院機能を持つ病院への復活は、厚生連が中心となり、地元の皆様と協議していく課題である。休日休館診療所開設を支援するとともに、広域的な県南東圏域の中で、高度医療の体制整備を進める、と答えました。厚生連とは、土浦共同病院行方地域医療センターの経営主体である茨城県厚生農業協同組合連合会のことです。他にお米の収量と品質に大きな影響を与えるカメムシ対策なども質問しました。次に立憲茨城の志田良恵美子議員が質問を行いました。単身高齢世帯の増加を踏まえ、市町村などと連携の上、高齢者の仕事の確保を含め、見守り体制の充実強化にどう取り組むか、との質問に対し、保健医療部長は、県シルバー人材センター連合会と連携し、就業先の開拓やマッチングの促進に努める。地域包括支援センターが、保健、医療、福祉サービス提供者や、民生委員、ボランティアなどのネットワークを構築し、見守りを支援しており、県も地域実情に応じた助言や研修会による人材育成を行う、と答えました。地域包括支援センターとは、市町村が設置主体となり、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員などのチームアプローチにより、必要な援助を行うことで、住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設のことです。他に、虫歯予防と歯周病予防のための取り組みの推進なども質問しました。次に、日本共産党の江尻香奈議員が質問を行いました。東海第二原発で火災などの問題が相次いでいるが、日本原電の管理体制をどう考えているのか、との質問に対し、知事は、日本原電の幹部から、これまでの火災に対し、あまり大したことではないという意識が端々に感じられることがあり、そうした気の緩みが現場に伝わった結果、今回の人為的ミスによる火災につながったのではないかと考えたことから、会社組織として安全を軽視する文化を捨て去る必要があると、社長に対し厳しく申し伝えた、と答えました。他に、茨城版シルバーパスの創設などの支援策なども質問しました。次に、茨城自民党の木村義和議員が質問を行いました。茨城空港が空の玄関口として、にぎわいの拠点となるよう、国内外の路線ネットワークの充実や、旅客の利便性向上のための環境整備に、どう取り組んでいくのか、との質問に対し、知事は、茨城空港の在り方検討会で議論している、将来ビジョン案の実現は、今後の県政発展にとって極めて重要である。路線の充実に向け、航空会社などへの働きかけを積極的に行っていくとともに、小美玉市のまちづくり構想と連携し、地域の振興にも全力で取り組む、と答えました。他に、学校教育における、能動的、主体的に行動する力の育成なども質問しました。次に、市民ネットワークの宇野信子議員が質問を行いました。茨城県原子力災害時の避難計画に係る検証委員会について、委員への助成追加や 会議の公開など、委員会のあり方を見直すべきと考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、委員については性別によらず議論する内容に適したものを選任している。会議については、率直な意見交換実施のため非公開としているが、県民の大きな関心事項であるため、今後議論の方向性が見えた際には、公開について検討していきたいと答えました。他に、教育現場における包括的性教育の推進なども質問しました。包括的性教育とは、国際セクシュアリティ教育ガイダンスで提唱された人権尊重を基本とした性教育のことで、人間関係、性と生殖に関する健康など8つのキーコンセプトについて、5歳から18歳までを4つの成長過程に分けて学んでいくものです。次に、無所属の金子俊明議員が質問を行いました。物価高などが十分に診療報酬に反映されない中、民間病院の経営状況をどう捉え、経済的な支援も含めどう対応していくのかとの質問に対し、保健医療部長は、医療機関は医療費への価格転嫁が困難なため、経営状況の急変に直面するなど、大変厳しい状況と認識している。今回計上した補正予算案により、国費を財源とした医療機関に対する必要な支援を臨時的に実施することで、県内の医療提供体制を維持できるよう努めていく、と答えました。他に、霞ヶ浦市内の国道6号及びスマートインターチェンジの整備なども質問しました。次に、茨城無所属の会のヘイズ・ジョン議員が質問を行いました。外国人移住者への支援と地域住民の相互理解を深め、共に暮らしやすいコミュニティを構築するための取り組みは、との質問に対し、県民生活環境部長は、外国人相談センターや母語により支援を行うサポーターの認定など、相談・支援体制の充実に努めている。また、国際交流団体、日本語教室関係者などを集めた研修での異文化理解の講演や好事例の共有などにより、外国人との共生意識の醸成を図っている。と答えました。他に、外国人技能実習生の労働環境の改善と不法就労の防止なども質問しました。次に、日本維新の会の長田真美議員が質問を行いました。米の価格低下を望む一方、生産者に負担を強いる状況からの脱却には、所得の向上が重要である。温暖化の影響もある中で、水田農業をどう発展させていくのか、との質問に対し、農林水産部長は、水田農業の発展に向け、経営の大規模化や特色ある米作り、高収益作物の導入などを推進し、収益性の高い農業構造への転換を図るとともに、温暖化に対しては、虹のきらめきの増産や高温に強い新品種の開発を進め、儲かる農業を実現していくと答えました。他に、ディスティネーションキャンペーン後の牛久市など、県内市町村の観光振興なども質問しました。ディスティネーションキャンペーンとは、地域、県、市町村、地元観光業者など、と、JR グループが一体となって行う国内最大規模の観光キャンペーンのことで、本県においては令和4年から3カ年、各年10月から12月にわたり実施されました。最後に、茨城自民党の高橋克典議員が質問を行いました。 県政地域の将来像の実現のため、地域振興にどう取り組むのか、地域資源の一つとしてのヤンキー文化活用も検討願いたいとの質問に対し、知事は地元食材を活用した食の観光資源の磨き上げや、花絶景を切り口とした観光コンテンツのプロモーション活動など、地元の取り組みを支援し、定住促進と交流人口の拡大によるにぎわいの創出という県政地域の将来像の実現を目指す。提案の新たな地域振興策も差別化の点で有意義であり検討したいと答えました。ここで言うヤンキー文化は、反社会的行動を行うかつての暴走族などを指すものではなく、近年マイルドヤンキー、博報堂ブランドデザイン若者研究所の原田洋平氏による命名とも呼ばれるような、生まれ育った地域を愛し、家族や友人を大切にするなどの特徴を持った地方の若者たちの文化全般を指します。他に、角膜移植をはじめとした臓器移植医療の普及促進なども質問しました。